The majesty of God's grace. I suspect it is here as well as it is in America.
ここでもまたアメリカにおいても同じだろうと思いますが、
That familiarity generates apathy.
私たちが何かに親しみを持てば持つほど、こうなんとなくそれに対する観念というのが下がってしまうことがあります。
No matter what it is, no matter how valuable it is.
それが一体何であっても、どんなに高価なものであったとしても、
If we have it in great abundance, we soon treat it with indifference.
それが私たちにたくさん与えられていると、それをまるで何でもない、あんまり価値のないものかのように捉えてしまうことがあるわけです。
We begin to take it for granted.
私たちはそれがあって当然のもののように考えます。
And when it comes to studying the Bible, no book suffers from that more than the book of Psalms.
そしてそのことを聖書に当てはめてみたときに、私たちはこの詩編という本ほどそのようなこう犠牲を受けている、そのような攻撃を受けているものってのはないんじゃないかなというふうに思うわけです。
Which book of the Bible do you read most often?
皆さんは聖書の中でどの本を一番多く読まれますか？
When you have just a few moments to spend in the Word of God, to which book of the Bible do you often turn?
ほんの数分しか時間がないときに、皆さんが聖書を読もうとしたときに、どの本に皆さん目を向けるでしょう？
I would suggest if you were like me, it is often to the book of the Psalms.
もし皆さんが私のと同じようであるならば、私、皆さんもきっとこの詩編に、を開けるのではないかと思います。
Yet how often do we take time to study?The Psalms.
けれども一体どれぐらいの時間真剣に時間をかけてこの詩編を学ぶんでしょう。
It is so important that we do take a moment to study the Psalms because there are so many pearls lying on top of the ground.
私たちはこの詩編という書をしっかりと学ぶ必要があります。なぜならばその詩編というページの上にはたくさんの真珠が多く積まれているからです。
It is easy just to take a few moments and to reach down and grab a handful.
私たちはその地面に手を差し伸ばして掴めるだけ真珠を掴むことができるかもしれませんけれども。
But this morning I would like to get out the shovel and dig beneath the ground to see, to mine out some of the great riches that are there.
けれども私は皆さんと一緒に昆虫をシャベルを持ってその表面だけではなくて、その下をしっかりと掘り下げて、そこにいる素晴らしい多くの宝というのを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんです。
One of the reasons that we enjoy reading the Psalms so much is because they are very practical.
私たちが詩編を読むのを非常に好む一つの理由というのは、ここに書かれていることというのが非常に実践的なことであるからです。
The great things of God, the lofty things of God, are brought down to everyday life.
神様の偉大さ、神様の素晴らしさというのは私たちの毎日の生活に関わりがあるように書かれているんです。
When we read the Psalms, we find that the psalmist was much like us.
私たちが詩編を読むときに、私たちが見出すことというのは詩編の著者たちというのは私たちとあまり変わらない存在であるということです。
He was rich and he was poor. He was loved and he was hated.
著者はある時は金持ちで、ある時は貧しく、ある時は愛されていて、ある時は憎まれていました。
He was persecuted and he was honored. He was angry and he was penitent.
彼は迫害され、彼は迫害を受け、または彼は人から誉れを受け、また彼は時に悔い改め、時に彼は神様からの喜びを十分に受けているような人物でした。
The Psalms present to us a model of devotion to God.
詩編は神様に対する敬虔さ、神様に対する献身というものを私たちに模範として示してくれるものなんです。
The psalmist is heard talking to God, and we are allowed to listen in.
詩編の著者たちは神様と語ってるんですね。そして私たちはその言葉に耳を傾ける特権に預かってるわけです。
It is like reading the psalmist's diary.
これはまるで詩編の著者たちの日記を読んでいるようなものです。
He exposes his heart. He lays bare his thoughts and his passions.
彼は自分の心を開いて、そして自分の思いを人々に告げて、彼の情熱を人々に告げ知らせようというわけです。
The psalm that we come to this morning is a psalm of adoration. His gift of salvation is unveiled for us.
今日皆さんと一緒に見ていく詩編というのは、彼が受けた恵みの素晴らしさ、神様のその与えてくださった救いの素晴らしさを称える、それを本当に開いていく、その素晴らしさを開いていくような、そんなものであります。
It is a powerful description of what God has done for you and for me.
そしてこれは同時に皆さんに対して、そして私に対して神様が何をしてくださったのかということを私たちに教えるものでもあります。
And of course, how undeserving we are.
そして私たちがいかにそれを受ける価値がないのかを告げ知らせます。
He begins in chapter 8, verse 1 with the introduction to the psalm.
この8章の1節、8編の1節のところで、この詩編の序文というのが始まってきます。
He begins, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
彼は私たちの 主よ、あなたの名は全地にわたり何と力強いことでしょうと言います。
This verse summarizes the contents of the chapter.
この一節の部分というのは、この詩編全体をまとめる、要約しているようなものであります。
We know that it is the theme of the chapter because the last verse repeats the same thing. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
これがこの詩編の中心的な焦点であることを私たちは、9節でこの言葉、同じ言葉が繰り返されていることを思っても知ることができるわけです。私たちの主よ、あなたの名は全地にわたり何と力強いことでしょう。
Within this opening verse, David tells us two things about the majesty of God.
この最初の節において、ダビデは神様の偉大さ、力強さにおいて二つの事柄を告げます。
First, he tells us the titles of majesty.
最初にダビデはこの素晴らしさ、力強さのタイトルというのも教えます。
And then secondly, the extent of this majesty.
そしてその力強さというのが一体どこまでカバーするのか、範囲というのを知らせるわけです。
He begins, O Lord, our Lord.
彼は私たちの主よと言って始めます。
The first word, O Lord, in the Hebrew language is a different word from the second one.
このヘブル語で書かれている最初の主という言葉というのは、2番目に出てくる主という言葉と違う言葉が使われています。
The first title for God here is Yahweh.
日本語の聖書では2番目になっていますけれども、この主よというふうに太字で書かれていることという言葉というのは、ヘブル語では Yahweh という言葉が使われています。
This is a title of character, who God is.
これは神様がどんな方であるのかという特徴を表す、神様が誰なのかということを表す言葉です。
It is the intimate personal name for God.
これは神様の個人的な名前であるわけです。
No other nation had this name for God.
他のどの国もこの名前を神に持っているものというのは、神がこの名前を持っている方というのはいなかったわけです。
It means two things.Eternal existence and eternal presence.
この名前には二つの意味があります。一つは神様が永遠に存在する方であり、そして神様が eternal presence and eternal
existence.
神様が永遠にそばにおられるというそのことを表します。
In other words, He always is and He is always present.
何を言っているかというならば、神様は常におられ、そして神様は常に私たちの目の前に存在しておられるんだということなんです。
In other words, he is saying, as long as I live, I will be with you.
別の言い方をするならば、詩編の著者が言う、ダビデが言っていることというのは、私が生きる限り、神様が言うのは、私が存在する限り、私はあなたと共にいるんですよと言っているんです。
Turn with me in your Bibles back to Genesis chapter 15.
どうぞ皆さんの聖書を創世記の15章のところを開いてください。
You will recall that in Genesis chapter 12, God called Abraham out of the Ur of the Chaldees.
皆さん思い出していただければ嬉しいのですが、創世記の12章のところで神様はアブラハムをご自身のもとへと召されました。
And he gave him there a covenant that he would make of him a great nation.
そしてそこで彼を偉大な国にするんだという約束を与えられました。
Then in chapter 15, he ratifies the covenant.
そしてその約束というのを15章のところで正確な契約としてアブラハムと結ばれたわけです。
And he describes that ratification of the covenant down in verses 10 and following.
そしてこの契約を結ぶ姿というのがこの15章の10節以降のところに記されています。
And he goes on to tell how he should collect an offering of birds and different animals for this special a sacrifice to ratify the covenant.
そしてこの契約を結ぶために神様は動物を、鳥やそういった動物たちを集めることを言うわけですね。
In those days when two men would make an agreement, they would take a sacrifice and they would cut it in two.
この時代、二人の男性というのが契約を結ぶときにそこで動物を半分に切ったわけです。
You will notice in verse 12 and 13 that God put Abraham to sleep.
12節と13節のところに書かれているのは神様はそこでアブラハムを深い眠りにつかせたというのがあります。
Normally when they made a covenant or a treaty, the two of them would walk between the pieces of the sacrifice.
通常契約を結んだ時というのは、この二人の人物というのは切り裂いた二つのその動物の体の間を二人の人物が通り抜けることことがその当時の通例になってたわけです。
And it was in doing that, as long as both of them were alive, the treaty was in force.
そしてそれをすることによってこの二人の歩いていくその二人の人物というのが生きている限りこの契約というのはその有効なものであるんだということを宣言したわけです。
But as soon as one of the two would die, then it was null and void.
けれどももしそのうちの一人が死ぬならばその契約というのは有効性を失うものであるということを表してたんです。
But you will notice in verse 12 that God puts Abraham to sleep.
けれども11節のところで見てわかるように神様はアブラハムを深い眠りに落とします。
So you go down to verse 17.
そして17節のところを見ると
that there God alone walks through the pieces of the sacrifice.
そこでは神様だけがこの2つに引き裂かれた生贄の間を通っています。
In verse 18, it says, "On that day, the Lord or Yahweh made a covenant with Abraham."
そして18節を見たときに、その日主は、ヤウェはアブラハムと契約を結んだって。
You see, God alone, Yahweh alone, walked between the pieces of the sacrifice.
ここで皆さん見てわかるように、ヤウェだけが神様だけがこの二つに裂かれた生贄の間を通られたわけです。
And thus, as long as he was alive, the covenant, the treaty, was valid.
それゆえに、この神様が生きておられる限り、この契約というのはずっと有効なものであるということが証明されている、表されているわけです。
Turn with me to Exodus chapter 3, please.
出エジプト記の3章をちょっと見てください。
Exodus chapter 3 is the account of God calling Moses out of the Midian desert.
この出エジプト記の3章のところは神様がメディアの砂漠からモーセを呼び出すところです。
And Moses is arguing with God, saying, I don't want to go find somebody else.
そしてモーセはそこで神様に言い訳をしているわけですね。私は行きたくないんです。誰か他の人を見つけてください。
So finally, Moses asked God, when I go and they ask me, who has sent you, what shall I say?
そしてモーセは神様に向かって私が彼のところに行くときに一体誰が使わせたと私は言ったらいいんですかと質問します。
Verse 14.
14節のところで。
God said to Moses, I am who I am. And he said, Thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you.
神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私はあなた方のところに使わされたと。
The word I am is the verb form, is a form of the name Yahweh.
この私はあるというその言葉というのが、この Yahweh という神様の名前の動詞の形をしているものなんです。
In other words, he is saying, tell them that Yahweh has sent you.
別の言い方をするならば、人々に対して Yahweh が私を使わせたんだと言いなさいと、そう告げておられるんです。
All Israel knew the power of that name.
すべてのイスラエル人たちはこの名前の素晴らしい力をよく知っていました。
When you go to the New Testament,
新約聖書に行ったときに、
in John 8:58, the Pharisees were asking Jesus who he was, and he said that I am the I am.
ヨハネの8章の58節のところで、ファリサイ人たちがあなたは誰なのかとイエス様に問いかけたときにイエス様は私はいるのですというふうに答えます。これが この神様がモーセに言った私はあるという言葉と同じ言葉が使われているわけです。
Before Abraham was, I am.
アブラハムが生まれる前から私はあるのですと言っているんです。私はいるんです。
And they grabbed up stones to stone him because they knew what he had said.
パリサイ人たちはその言葉を聞いたときに石を掴んで彼を石打ちにしようとしたんです。なぜならば、そのイエス様が語った言葉の力、その偉大さというのを彼はよく理解してたから。
Later on, when he was in the Garden of Gethsemane and the soldiers came to arrest him.
その後、ゲセマネの園でイエス様が祈られたときに兵隊たちがやってきてイエス様を捕まえようとしました。
He asked them, "Whom do you seek?" And they said, "Jesus of Nazareth."
彼らに対して一体誰を求めているのかと問いかけたところ、人々は兵士たちは言ったわけです。ナザレのイエスを。
And all he said was, "I am." And they fell over like dead men.
そしてその時にイエス様がご自身で私がそれです。I am と言ったわけです。私はあるって。私です。そうすると人々はまるで死人のように倒れたんです。その言葉だけで。
The name Yahweh, a title of character, who God is.
この Yahweh という名前、神様のタイトル、神様が一体どのような方であるのかを凝縮したものだからです。
He is the one who always is and always is there.
この方は常に存在され、そして常にそばにおられる方。
The second name that is given there is O Lord, and in the Hebrew it is a different word, Adonai.
2番目にヘブル語で出てくる主という言葉、日本語の聖書では最初に一番最初に出てくるものですけれども、それはこのヤーウェという言葉とは違う言葉が使われています。ここではアドナイという言葉が使われています。
The first name is a title of character, who God is. The second one is a title of position, what God is.
最初のヤウェという名前というのは神様の特徴を表す、一体どのような方なのかということを表す名前でしたが、この2番目のアドナイという言葉というのは神様がどのような立場におられるのかということを示すものです。
It tells us his role, that he is master and ruler.
これは神様がどのような役割をしているのか、神様が主であり神様が支配者であられるということを表しているんです。
And in these two words, we have here an outline of the rest of the chapter.
この二つのタイトル、神様の名前によって、名前とタイトルによって、この詩編のアウトラインというのが構成されます。
It repeatedly tells us who God is and what He does.
この詩編ではそういうふうに繰り返し、一体神様が誰であるのか、そして神様がどのようなことをされるのかということを示されます。
And then later on, it will tell us who we are, who mankind is, and what mankind is to do.
そしてその後で人々が、私たち人間がどのようなものであり、私たち人間が何をしなければならないのかということが告げられています。
So in these first two titles, we have titles of majesty.
ですからこの最初の2つの神様に対するタイトルの中で、神様の力強さを表すそのタイトルが記されています。
And then in the next phrase, we have the extent of this majesty.
そして次のフレーズの中で、神様のその力強さが一体どこまでのものなのか、その範囲というのが示されています。
How majestic is your name in all the earth?
あなたの名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。
His majesty is everywhere displayed.
神様の力強さ、神様の偉大さというのはありとあらゆるところで示されているんです。
The word here, how majestic, the word majestic speaks of overflowing, that it is everywhere.
この力強いというふうに訳されている言葉というのは、その素晴らしさが溢れ出ている、どこまででも広がっているその姿を表します。
It is like a flood. You cannot keep the water out of any place.
それはまるで洪水のようなもので、洪水が起こった時に水をどこにも留めたことができない、そのような状態であるのと同じことなわけです。
Romans chapter 1 tells us that his creation declares all of him.
ローマ人の一章のところでは、彼の神様のこの被造物というのは、神様の素晴らしさをありとあらゆるところで表していると言います。
Isaiah chapter 6 verse 3 tells us,That the fullness of the whole earth is His glory.
そしてイザヤ書の6章のところでは、神様の素晴らしさ、神様の栄光というのはこの地すべてにおいて表されているんです。すべてが表しているんだと言います。
Beginning in the last part of verse 1, he goes on to tell us two things about this majesty.
そしてこの一節の最後のところで、 ダビデはこの神様の力強さ、素晴らしさにおいて2つの事柄を教えているわけです。
He first tells us that this majesty is revealed through a great proclamation.
この、まず最初に、この神様の力強さというのは素晴らしい、非常に偉大な宣告によってなされ、知らせられているんだということを言います。
And later he will tell us that it is revealed through a great reclamation, a great reclaiming.
そしてこの神様の力強さというのは、こう再び人々がそのことを宣言することによっても表されるんだと言います。
The last part of verse 1 and all of verse 2 give us this great proclamation.
この1節の最後のところと2節の部分がそのことを告げるんです。
He begins with the loftiness of the heavens.
ダビデはここでこの天における素晴らしさというのを表してまず最初に表すことを最初にします。
He begins there. He says, "Who have displayed your splendor above the heavens?"
あなたはご意向を天に置かれました。
It is beyond comparison. It is superior to the universe.
これは私たちが知っている世界の何よりも素晴らしい、非常に偉大な素晴らしさを表すんです。
Psalm 19 declares that to us as well.
詩篇の19編のところでもそのことが同じように告げられています。
The heavens declare the glory of God.
天が神様の素晴らしさを表しているんだった。
Day after day pours forth speech, and night after night reveals knowledge.
そこで昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。
And he says that there's no place that it doesn't go out.
この神様の偉大さというのが告げられないところというのはどこにもないんだというんです。
The heavens, the glory of the universe, make a great statement about the majesty of God.
この神様が作られた天、そしてこの地という全てが神様の偉大さ、そのその素晴らしさ、その栄光を表している。
But then he goes in verse 2 to the lowliness of infant children and babies.
けれどもその一節の偉大なこの全地、天の素晴らしさというのを言った後で、ダビデは最も低い小さな赤子の口を表します。
In verse 2, from the mouth of infants and nursing babies, you have established strength because of your adversaries to make the enemy and the revengeful cease.
あなたは幼子と血のび子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者と鎮めるためでした。
You see, the glory of God can be seen not only in the heavens, but in the youngest of children.
皆さん見てわかるように神様の偉大さ力強さというのは天において示されているだけではなくて最も小さな幼子の口によっても表されるんです。
The word here used for infants and nursing babies describes babies before they are weaned.
幼子と血のび子というその使われている言葉というのはまだ授乳が終わっていないそんな小さな子供たち赤ちゃんのことを指しています。
Babies are so helpless. They need everything, and yet they are used to make the enemy cease.
このような小さな赤ちゃんたちというのは全く力のない、自分の力で何をすることもできないようなものですけれども、彼らの口によって敵を収めることができるんだと言います。沈めることができる。
Jesus quotes this passage in Matthew chapter 21.
イエス様はマタイの21章のところでこの御言葉を引用します。
He was going on the triumphal entry into Jerusalem before his crucifixion.
イエス様はここでそこでこの十字架にかかる前のその入場、イエス様に入場していくそのシーンの中でこの言葉を使われるんです。
And the children were throwing down the blankets and the palm branches.
子供たちはイエス様の前に衣を置いてそして白の葉を置いてイエス様が進んでいかれます。
And crying out, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord!"
そして、ホサナ、ホサナ、主の御名によってやってくるものというふうに言って神様を褒めたたえるわけです。
And the Pharisees became very upset and told Jesus to tell them to be quiet.
けれども、見ていたパリサイ人たちはそれを見て非常に苛立ちを覚えて、どうぞ彼らを鎮めてくださいとイエス様に願います。
But Jesus said, yes, but have you never read? And then he quotes this verse.
でもその時にイエス様は確かにそうかもしれないけれどもあなたたちは今まで読んだことがないのかと言って今お読みしたこの8章の2節の言葉を引用されるんです。
The most powerful religious leaders of Jesus' day were put to silence by the children.
最も力を持っていた宗教的なリーダーたちイエス様の敵たちというのが小さな子供たちのその言葉によって 沈黙へと沈められていたんです。
The majesty of God in verses 1 and 2 is seen by the loftiness of the heavens.
この神様の偉大さというのが記されている1節と2節のところで、まず最初に神ダビデは天におけるその偉大さというのを表しました。
And by the lowliness of infants.
そして同時に幼子たちの小さな低いその口によっても示されることが言われていました。
The big picture and the small picture.
非常に大きな壮大な話と、そして小さな非常に身近な話と、
Both of these, in great contrast, proclaim the majesty of God.
全く二つかけ離れた非常に大きな比較の中で、それら二つとも同じように神様の力強さを私たちに示しているんです。
But there is an even greater proclamation.
けれどもそれよりもさらに素晴らしい宣告というのがあります。
It is proclaimed in verses 3 through 8, the great reclamation.
そのことというのが3節から8節までのところに記されているわけです。
The psalmist begins with the loftiness of the heavens in verses 1 and 2 and moves down to the lowliness of mankind.
ダビデは神様の力強さを天の素晴らしさと、そして小さな幼子の口によって表すことから始めました。
And he does that again in verses 3 through 8, starting with the heavens and moving again to mankind.
そして3節のところから同じことをするわけです。まず最初にその天空の素晴らしさから、そしてその後人間たちにおいて。
As great a proclamation as is made by the heavens, the work of regeneration in mankind makes a far stronger statement about His majesty.
神様のその素晴らしさというのが天空によって表される、その素晴らしさというのは非常に大きなものであるわけですけれども、それよりも素晴らしいことというのが、心を変えられた人間のうちに表されるんだというんです。
He begins in verse 3, When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained.
3節のところで、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに。
He says, your heavens and your fingers.
彼は、あなたの指の技であるあなたの天をというんです。
David is very emphatic here. Creation is a personal work of God. He did it.
ダビデがここで強調していることでございます。それは何かというと、この天地の創造というのは神様個人の技であるんだ。神様ご自身がやったんだということです。
The universe is vast and magnificent, but the one who created it is even greater.
この宇宙というのは非常に大きく壮大なものであります。けれどもそれを作られた方というのはそれよりもはるかに偉大な方であります。
Because the cause is always greater than the effect.
なぜならば原因というのは結果よりも常に大きなものであるからです。
He says, your fingers here, God doesn't have fingers, but he's speaking poetically.
ここでダビデはあなたの指の技って言いますけれども、神様にはもちろん指はありません。ここでダビデは詩的な表現を使っているわけです。
He describes God's work using human terms.
彼は神様の御業というのを人間が理解できる表現を持って表しているわけですね。
He mentions only the nighttime bodies here, the moon and the stars. He does not mention the sun.
ここでダビデは夜に見ることができるものしか表していません。月や星って、太陽については触れていません。
That is probably because it is at night when we see the moon and the stars and all the grandeur of the heavens.Opens up to us much more than in the daytime.
なぜならば、多分このことというのは、昼に私たちが天を見るよりも、夜にその満天の星を見たときに、神様の偉大さというのをより身近に感じるからではないかと考えることができます。
How could a God who created such a grand universe be interested in you or in me?
こんな偉大な、こんな素晴らしい、壮大な天空を作られたこの神様が一体どうしてあなたたちに、そして私に目を留めることなんてするんでしょう。
That is the question of the psalmist in this chapter.
それがこの詩編の著者が疑問に抱いている、そして皆さんに告げている事柄であるわけです。この詩編の中にあって。
He asks in verse 4,What is man that you take thought of him and the son of man that you care for him?
ですから4節のところで人とは何者なんでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なんでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。
He interestingly uses two different words for man in the verse.
これ興味深いのはダビデは2つの違う言葉を持って人を表しているということです。
In the first phrase, what is man that you take thought of him?
人とは何者なんでしょうあなたがこれを心に留められるとは。
He uses the word Enosh.
ここで彼はイノシというヘブル語を使います。
We first come in contact with that name in Genesis chapter 4.
この名前というのに私たち、この単語に私たちは最初に創世記の4章で出会うわけです。
Chapter 4 is the account of Adam and Eve having children, first Cain and then Abel.
4章というのはアダムとエヴァが子供を設けたところが記されています。カインとそしてアベルが生まれる。
And after Cain killed Abel, God gave them another son named Seth.
そしてカインがアベルを殺した後に神様はアダムとエヴァにセツをお与えになります。
Seth means appointed one because God had appointed another one to take the place of Abel.
セツというのは任命されたものというような意味があるわけですけれども、それはそのアベルの後を任命されて神様がアダムとエヴァに与えた子供であるからです。
But then you come to the bottom of the chapter, and there it says that Seth had a son, and they named him Enosh.
そしてこのセツという子供、セツに生まれる子供というのが四章の最後のところに記されているわけですけども、その子供の名前がイノシと言います。
And it is followed by one final verse that says, when they named him Enosh, then men began to call upon the name of the Lord.
そしてこのイノシという人物についてその後に一つの記事が記されているわけですもそのイノシが生まれた後に人々は神様を主という名で呼ぶようになったというふうに記されています。
What does that last little phrase mean? Why is it there?
なぜその言葉というのがそこに記されているんでしょう。なぜそこに付け加えられているんでしょう。
The name Enosh means incurably sick.
このイノシという名前というのは治療することができないほど病に侵されているという意味があります。
By the time you come to the grandchildren of Adam and Eve,
アダムとエヴァの孫の時代になった時、
they realized that they were incurably sick.
彼らは自分たちが不治の病に侵されているということに気づくんです。
And then they began to call upon the name of the Lord.
それゆえに彼らはその時から主の皆を呼び求めるようになった。
And so he says, "What is man incurably sick that you take thought of him? You even think of him?"
ですからここで人とは何者なんでしょう。あなたがこれを心に留められるとはというのはこのように不治の病に侵されたあまりにも罪の中にあって許されるじゃない。癒されることのないそのようなものに対してどうしてあなたは心を止めるんでしょうというんですね。
That name is used one other place in the Old Testament, Jeremiah 17:9.
この同じ名前というのがエレミアの17章の9節に出てきます。
The heart is deceitful above all else and incurably sick.
エレミアの17の9のところでは、人の心というのは人の心は何よりも陰険で、それは治らない。この治らないという言葉がそうです。
That is mankind's condition without Jesus Christ.
これがイエス・キリストを持たない人間の状態なんです。
The second phrase of verse 4, and the Son of Man that you care for him.
そしてこの2番目の人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとあたります。
Here the name for man is Adam.
ここで使われている人の名前というのはアダムという名前が使われています。
It means one who is born of dirt.
この意味というのは土から生まれたものという意味です。
Dust you are and to dust you shall return, the Bible says.
土から生まれて土に帰っていくと聖書は言います。
One who is a son of dirt, one born of the ground.
土から生まれてきたもの。
And so the psalmist says, when I consider all of the grandeur of heavens, and I see myself incurably sick, born of dust, how can you care for me?
ですからここで詩篇の著者が言っていることというのは、神様の偉大さというのを全ての天地、その創造を見て理解したときに、どうしてあなたは私のように不治の病に侵されていて、単なる土から生まれてきたようなこんなものに心を止めてくださるんですかという疑問を抱いた。
From time to time, when a spaceship goes up to the International Space Station,
時に応じてこのロケットが宇宙にあるスペースステーションにたどり着くときに、
they will beam back a picture of the Earth.
この地球の写真というのをこの地上に送ってきます。
And when they do, I try to see continents.
そして私がその写真を見るときに、その大陸というのを私見ようとするんですけども。
And I usually cannot make it out, but sometimes I imagine that there's California.
いつもしっかりとできるわけじゃないんですが、時々私はここにカリフォルニアがあるなというふうに見ることができます。
And then maybe the size of a period is Los Angeles.
で、その中で小さな点ぐらいのところにこうロサンゼルスがあるんだなというふうに想像するわけです。
And on that period are 10 to 15 million people.
でその小さな点の中には1000万から1500万ぐらいの人たちの家が住んでるわけです。
And he has the hairs of my head numbered.
そしてその中の一人である私の髪の毛の数を神様は全部知っておられるんです。
And he has all of my days numbered.
そして神様は私がどれぐらいの人生をなんか生きていくのかということも全て数えられておられるんです。
He knows my name.
神様は私の名前を知ってるんです。
When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man incurably sick that you take thought of him, and the son of man born of dust that you care for him?
あなたの指の技である天を見、あなたが整えた月や星を見ますのに、人とは不治の病に侵されてどうしようもないその人に対して目を止めるなんてどんなことでしょうと。人の子、土から生まれたそのものに対して、あなたがこれを顧みられたら一体何なんでしょう。
And then verse 5 comes wonderfully to us.
そして5節というのが素晴らしい響きを持って私たちに語り継げられているわけです。
Yet you have made him a little lower than God, and you have crowned him with glory and majesty.
あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。
He's bringing the context, he's bringing the chapter to a climax.
彼はこの文脈というのを集めて、そしてこの詩編の中で最もクライマックスとなるその部分というのに到達してきたわけです。
In spite of verse 4, yet he has crowned us with glory and majesty.
このような4節に記されているような状況というのは、状態というのに人間を置かれているにもかかわらず、それにも増して神様はこの人間に栄光と誉れの冠をかぶせるんだって言うんです。
Man has been made in the image of God.
人は神様の姿に作られました。
In comparison to the universe, we are very, very small.
全世界と比べるなら私たちは非常に小さな存在です。
And he says, "You've crowned him." The word "crown" there is not one that is inherited, but one that is given as a gift.
この冠をかぶらせるという表現というのは、こう王家に生まれてその王冠を相続するのではなくて、贈り物としてこの冠が与えられたということが使われというような意味の持っている言葉が使われています。
You've crowned him, you've made him, verse 6, to rule over the work of your hands.
あなたは冠をかぶせられて、冠を与えられて、そして全ての地を治めるものとして建てられたんだ。
In creation, in Genesis 1 and 2, God put all of creation under the rulership of man.
創世記の1章2章のところを見て分かるように、神様はこの世界を創造されたと、その創造被造物すべてを人間の支配下に置かれました。
But is this really what we know is true today?
けれども、これは本当に今も私たちの生涯において起こっていることなんでしょうか。
Turn with me to Hebrews chapter 2, please.
ヘブル人の手紙の2章をちょっと開いてみてください。
There he says, beginning withVerse 5, for he did not subject to angels the world to come, concerning which we are speaking. But then he goes on to quote from Psalm chapter 8, these very verses. Go ahead.
2章の5節のところから、 こんなことが記されています。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。そしてそう言って、今私たちがお読みしているこの詩編の著書、詩編の8章のところ、8編のところを彼は引用するんです。
Man sinned.
人は罪を犯しました。
And thus, his intended destiny, what God wanted him to do, was now restricted by sin.
それゆえに神様が人にこれを達成しなさいと与えられた目的というのは罪によって制限を受けているわけです。
Man would no longer rule over the earth, but it would rule over him.
それゆえに人はこの被造物を治めるのではなくて被造物がこの私たちを治めるようになってます、なってしまいます。
He lost his rulership to a usurper.
人はその支配権というものを惑わす者に譲ってしまったんです。
1 John 5:19 says that the whole world lies in the power of the evil one.
第1ヨハネの5章19節、519、5章の19節を見ると、そこではこの世の支配権というのは悪魔に渡されているということが記されています。
But it will not always be so.
けれどもそれは常にそのままであり続けるわけではない。
Someday dominion will be given back.To mankind.
いつの日かこの支配権というのは人に与え直される時が来るんです。
Verse 9 of Hebrews chapter 2.
2章のヘブル人の手紙の2章の9節のところを見ると。
But we do see him who was for a little while made lower than the angels, namely Jesus, because of suffering of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God he might taste death for everyone.
ただ、御使いよりもしばらくの間低くされた方でありイエスのことは見ています。イエスは主の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その主は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。
Jesus Christ came to earth and died so that he might buy back our place of rulership with him.
イエス・キリストはこの地上に人となってやって来られて、私たちの身代わりとなって死んでくださいました。それによって彼は私たちを悪魔の支配権から買い戻し、私たちにいつの日かその全てを治めるという支配権をもう一度渡すためにそのことをなさってくださったんです。
For those who put their faith in Jesus Christ, the curse has been removed.
それゆえにイエス・キリストを信じる信仰を持つ者たちにはこの呪いというのは覆されて変えられたものだと思います。
In the millennium, when Jesus Christ returns to reign upon the earth, we will return with him as believers to reign with him.
イエス・キリストが再びやって来られて千年王国の時代になった時に私たちはイエス・キリストを信じる信者たちは彼と共にやってきてこの地上を支配するものとなるんです。
Turn just a few more pages to Revelation chapter 5, verse 9.
もう少し後ろの方を見ていただいて、黙示録の5章9節のところを見てください。
Chapter 5, verses 9 and 10.
5章の9節、10節、そこにはこう記されています。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。私たちの神のためにその人々を王国とし採取されました。彼らは地上を治めるのです。
People from every tribe and tongue and nation will rule with Christ in the millennium.
あらゆる部族、国語、民族、国々の人たちがイエス・キリストの中にあるがゆえに全ての
And they will reign upon the earth.
そして彼らは地を治めるわけです。
And so the psalmist ends his chapter saying, Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
ですから、この詩編の著者は、私たちの主主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょうと言ってこの詩編を閉じるんですね。
He was incurably sick, but God redeemed him.
彼は不治の病に侵されたんです。けれども、神様は彼を贖ってくださるんです。
The majesty of God's gift of grace in Jesus Christ.
神様の力強い恵みの御業、イエス・キリストによって。
Charles Wesley wrote a hymn entitled, And Can It Be?
チャールズ・ウェスレーという人が、賛美歌を書きました。
The first verse,summarizes beautifully for us the words of the psalmist. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood?
この賛美歌、一体どうしてというようなタイトルになってますけれども、その 最初の節というのは今学んできたことというのは非常によく要約しています。そこではこのように言います。
You want to go on the show? Died he for me who caused his pain?
And can it be that I should gain
an interest?
私がその救い主である方の血を受けるような存在でどうしてあるんでしょう。彼、私のために彼は死んでくださった。一体なんでそのような苦しみを彼は受けなければならなかったんでしょう。
For me who caused his pain, for me who him to death pursued,
私のために彼は死を追い求めてくださいました。
Amazing love, how can it be?
なんと素晴らしい不思議な愛なんでしょう。大きな愛なんでしょう。一体どうしてそんなことが起こりうるんでしょう。
That thou, my God, should die for me.
私の神であるこの方が私のために死ななければならないな。
The majesty of God's gift of grace.
神様の偉大な賜物である恵み。
Rejoice and give thanks in it every day.
どうぞ皆さん、そのことに喜びを覚えて、そして神様に感謝を毎日捧げ続けてください。
アーメン。